耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん源氏物語はご存知ですか？まあね、前回古典のまま読んだことがないという人でも、まあ、源氏物語をアレンジした創作とか漫画とかを読んだことがある人は多いと思います。でこの前お会いした林坊先生もね、源氏物語は素晴らしい古典だから読んだ方がいいよなっていうふうにおっしゃっていましたが、今回はその源氏物語を題材とした作品をご紹介いたします。でこの作品はですね、本としてはだいぶ昔に出ているんですけど、今回改めて電子書籍化したということで、まあ、発掘された名作というわけでね、ぜひ注目していただきたい一冊です。じゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は朝日メディアインターナショナルより出ております長尾聖王著源氏物語人殺し絵巻という本です。まずは著者のご紹介。長尾さん、愛媛県生まれで、1986年に、文芸春秋源氏物語人殺し絵巻で第4回サントリーミステリー大賞読者賞を受賞しました。歴史ミステリー、時代小説、ホラーなど幅広く手掛けている方です。他の著書に、邪馬台国殺人公、与物国の巫女、柴田勝家、前田利家、神隠しの村などがありまして、2014年に新刊ラジオでもご紹介させていただいた、四季と漱石のプレイボール、こちらもね、この長尾さんの作品でした。で、まあ、約1年ぶりになりますけれども、この前作の、まあ、四季と漱石のプレイボール、あれは非常に面白くてね、ドラマにもさせていただいたんですが、で今回はそんな長尾さんが第4回サントリーミステリー大賞読者賞を受賞した源氏物語人殺し絵巻、これが待望の電子書籍化ということで、新刊ラジオにてご紹介させていただきます。でこの作品なんですけどね、タイトル源氏物語人殺し絵巻、どんな内容を想像できますか？まあ、源氏物語というとね、やっぱりその美しい物語であるとか、まあ、光源氏っていうそのプレイボーイがなんかこう宮中でいろいろ織りなす人間模様とか、あるいはもうちょっとね、古典なんだけれども女性作家らしい、紫式部だから女性作家らしい、なんかこう内面を描いた美しくもこう切ない物語なんていう風に記憶してる人もいるかもしれませんが、まあ、そうして皆さんね、やっぱり美しいとか、なんかこう女性漫画みたいなね、綺麗なちょっと耽美なタッチ、そんなイメージを持っているんじゃないでしょうか。で、この源氏物語人殺し絵巻では、まあ、タイトルに人殺しとあるように、物語中に幾度か殺人事件が起こるんですね。大衆にとって光り輝く場所でなくてはならない宮中で起こる醜悪で残忍な事件の数々。この作品のストーリー、まあ、源氏物語の影の部分が非常にうまく、また不気味に描かれています。優雅に過ごす貴族たち、恋を求める光源氏、その裏で、渦巻く陰謀、まあ、それぞれが絶妙にマッチした作品、というわけで、まあ、源氏物語を舞台とした異色のミステリーとして、ぜひ読んでいただきたい。では今回もですね、ラジオドラマを作りましたので、こちらの音声をお聞きください。
霧壺邸の御代のことであった。
今宵はおやめくださいまし。今宵の風は早知を思わせます。このような時にはもののけもばっこいたしましょう。今宵ばかりはこのままお休み遊ばされた方が賢明かと存じます。
代理の北東の隅、天皇の常の御座所である清涼殿より最も遠いところに死芸社という神殿がある。その庭に霧の木が植えられていたので、そこは霧壺と呼ばれていた。後宮には、秘行者、行家者、古紀殿、東華殿など七殿御社があり、そこには帝に仕える女たちが常に控えていた。女たちは本名で呼ばれることはなく、その供与された部屋で呼ばれるのが通例であった。したがって、この死芸者に帰居する鬼女は、霧壺の行為と呼ばれていた。
私は行きます。
しかし、またあのお方々が何をするやら、特に古紀殿のお方は恐ろしゅうございます。霧壺の行為は、20名近くいる高級の女たちの中でも、最も低い地位にいた。死芸者という 清涼殿から最も遠い場所に住まわされていること自体、切り壺の行為の身分の低さを物語るのである。しかし切り壺邸は切り壺の行為を誰よりもこよなく愛した。その寵愛は異常なまでに激しく、他の女房も行為たちの存在は無視されたも同然となり、切り壺の行為に対する嫉妬や憎悪は煮えたぎらんばかりになっていた。特に古貴殿の女房、右大臣の娘であり帝との間に一子を設けているこの女は、呪い殺さんばかりの憎悪を抱いていた。なぜなら行為もまた帝との男御子を産んでいたからである。
お前たちは来なくても結構です。私一人で十分です。
しかし、
こんな世は皆一心に神仏に加護を求めているはずです。それに今日はどうしてもお上に奏上したいことがあります。
もしや古貴殿様の御子を？
この子を連れてまいります。おそらくお上はこの子をご覧になりたいと思っていられるでしょうから。
好意は口にしなかったが、女房たちは皆悟った。好意は帝に古貴殿の子を東宮宣下するよう依頼するつもりなのだと。高級の女たちから受けた迫害に耐えて設けた愛児、それを東宮にできぬ悲しみ、苦しみはいかばかりであろうか。
この子をお見せすればお上もお心が安らぐに違いありません。お前たちはもうお休みなさい。今夜は帝のところで夜を明かすかもしれません。
また始まった。
霊経殿に差し掛かった時である。今宵切り壺の行為が帝に召されると聞いて、他の女房、行為に命じられた女房たちが戸を叩いて嫌がらせを始めたのだ。あらゆる振動はさらに激しさを増し、その中から明らかにもののけの声を模した女房たちの声が暗闇に響いた。
なぜお前だけが帝の寵愛を受けるの？私にも
お願いでございます。
好意は声も枯れんばかりに懇願した。するとその声は通じたのか、ピタリと振動はやみ、あとは風雨の音だけとなった。不気味なほどの静けさである。
今日はこれまでか。
こうまでして必要な嫌がらせをするあの人たちの魂胆は見え透いている。直接手を下すことなく、徐々に精神的な制裁を加えることにより、切り壺の行為を自らの意志で宮中から退出させようというのだ。だが行為は懸命に耐えた。いかなる過虐であろうとも、自らがひたすら平身を貫くことによってかわそうとしたのである。行為の足は薄暗い廊下を足音を忍ばせながら足早に進んでいく。とその時、
あっ、これは針、まさか。
肉体に苦痛を与える。行為はこの時になって初めて、高級に渦巻く怨念が個人で耐え忍べるほどの尋常一様のものではないことを思い知らされたのである。
マガレ、マジコル、オバチ、 ススチ、マジチ。
帝の夜の御殿のすぐ近くに古貴殿のおつぼねがある。ここは古貴殿の女吾の昼の御座所であるが、今夜に限って灯台のかすかな明かりが室内をゆらゆらと照らしていた。古貴殿の女吾が起殿もせず、唐木雲姿の昼の清掃のまま、じっと息を凝らして帝の夜の御殿の様子をうかがっているのだ。
曲がれマジコル、曲がれマジコル。
その口からはかすかに奇怪な呪文が漏れている。曲がれとは死んでしまい、マジコルとは呪いを振りかかれという意味である。
さすがわしの子だけあっていい子だ。
帝様に瓜二つでございます。
お世辞を言うではない。私がこれほど美しいものか。この子は天が私に授けてくれた神の子だ。生まれてまだ二月だというのに、見ろこの美しさ、神々しさを。
なぜあの女ばかりをこれほどまでに。私は権勢ある右大臣の娘であり、皇宮の中でも中宮同様の扱いを受けている。その上帝との間に男巫女まで生まれたではないか。にもかかわらずなぜ私の子を慈しんでくださらぬ。次期東宮は間違いなく帝の位は我が子が継承するはずではないのか。その子をなぜ、なぜあえて遠ざけようとなさるのか。
帝様、今宵は大切なお話を。
そんなことは後でよい。
しかし。
やはりそうなのだ。父上殿の言う通りなのだ。帝は東宮を切り壺の行為のことをお考えなのだ。何のためにここまで帝に尽くしてきたのか。何のために死ぬような思いまでして巫女を産んだのか。切り壺の行為さえいなければ。
古貴殿は帝が行為を召すたびに激しい葛藤に苦しんだ。嫉妬、憎悪、怨念、殺意、あらゆる悪性に反問しながら、古貴殿はとうとう一つの方策を実行に移すことにした。もしも今夜行為が召されるようなことがあれば、その通路に一本だけ毒を塗った針を立てておく。毒は鎮毒という東土渡来の猛毒だ。行為はその毒針を踏めばしばらく後に絶命する。これは自分が直接手を下したのではなく、行為が運悪くそれを踏んでしまったのだ。しかしもしも踏まなければ、古貴殿は覚悟を決めていた。すべては仏のおぼし召しの通り、運命に身を委ねる。帝が皇位の子に東宮宣言をするのならば、それが己の定め。
美しい。いつ見てもお前ほど美しいものはいない。
帝様、大切なお話が。
今さら何を無粋なこと。
曲がれマジコル、オバチ、ススチ、マジチ。曲がれマジコル、曲がれマジコル、曲がれマジコル、オバチ、ススチ、マジチ、曲がれマジコル。
闇をつんざいて行為の悲鳴が清涼殿にとどろいた。
あ、 行為は毒針を踏んだのだ。
どうしたのだ、コイ。どうしたのだ。誰か、誰か出会え。誰かおらんのか。
動転しきった帝の声は悲痛に電車に響き渡った。その間にも行為は全身を痙攣させておうとするが、もはや吐き出すものがない。顔面がみるみる紫色に変わり、全身から青筋が立ってくる。血の気が一斉に引き、痙攣はさらに激しさを増した。
誰か、誰かおらんか。早く、早くしてくれ。
やがて全身が暗視色に変わると、目と言わず、耳と言わず、鼻と言わず、体中の穴という穴からどす黒い血が噴き出した。あらん限りに泣き叫ぶ赤子、反狂乱となっている帝、阿鼻叫喚の地獄絵図だ。行為は全身をエビのように痙攣させると、帝の方を凍ったような目でじっと見つめた。何の色もない透明な目だった。行為の断末魔の顔はあらゆる感情を超越したかのように無表情だった。
よくやったな。
はっと振り向くと、父である右大臣が立っていた。
父上。
これで、あの子が東宮となることはあるまい。あとは、お前の子が立太子するのを待つばかりだ。これで、我ら右大臣家の栄達は約束されたようなもの。
古貴殿はもはや自分の感情をこらえきれなかった。止めどもなく涙があふれ、いつしか声を出して泣いていた。右大臣は優しく古貴殿を抱いてやった。古貴殿にはその温かさだけが唯一すがれるものだった。切り壺の行為、不慮の死。これが注目の知るところとなった真相である。もちろん誰も異論を差し挟む者はいなかったし、その方が全ての者にとって好都合だった。宮中とは、火の巫女と貴族の集まる光り輝く場所でなくてはならない。そこで、毒殺などという忌まわしいことが起きたという風評が立っては、国政維持にも支障をきたす恐れがあったのである。一方、切り壺邸の悲嘆は日増しに深まるばかりであった。
切り壺の行為は毒殺された。それも一の巫女を東宮にせんがための右大臣と古貴殿の女房の所業に間違いはない。
考えれば考えるほどその確信は増し、改めて二人の恐ろしさをまざまざと見せつけられる思いがした。かといってその証となるものがあるわけではなく、右大臣たちをどうすることもできなかった。次期東宮は亡き行為の愛児をと考えていたのだが、もし行為の子が東宮になれば、その子がどんな危機に見舞われるか。しかし帝にとっては古貴殿の子を立てるのもあまりに忌々しかった。そこで帝はある苦しい決断をせざるを得なかった。
かわいそうだが、 親戚効果しかない。
親戚効果とは、高位の子を皇族の列から外し貴族の一員とすることである。そうなれば当然高位の子が帝となることはできず、桐壺邸大尉の後は古貴殿の子が高位を継ぐことになる。しかしそれしか方策はなかった。帝は本人の力量による出世に最後の望みをかけたのである。そのためならどんな後押しでもしてやろうと思っていた。こうして高位の子は多くの親戚に下った皇族と同じように源氏姓を賜ることになった。そしてその姿が光り輝くほどに美しいということから、いつしか光る源氏と呼ばれるようになるのである。この物語はここから始まる。
源氏物語人殺し絵巻。
では書籍情報です。源氏物語人殺し絵巻、長尾西洋著、朝日メディアインターナショナルより税込み750円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した作品いかがだったでしょうか。ね、あの源氏物語がね、こういう色調の物語になるんだなと、読んでいて非常に面白かったんですけども、まあ、言い方がねちょっとあの極端かもしれませんけど、若干火曜サスペンス劇場みたいななんかドラマができたかなっていうふうに思います。まああの桐壺の宮とか桐壺の行為ってあの作中で言われてましたけども、まあ、非常に有名な人物なんですけど、このような描かれ方をするとですね、本当にあの源氏物語のその人の死別の部分がおどろおどろしい不気味なものに思えてきますね。まあこの長尾西洋さんの作品のね、こういう物語の切り取り方って非常に面白いので、まあ、このあたりもぜひ味わってみてください。でまあ何回か言ってますけど、こちらの作品電子書籍で、お求めいただけますので、そちらの方を、間違えないでくださいね。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。今回の配信は朝日メディアインターナショナルの提供でお送りしました。